皆さんこんにちは。カエサルの休日をお聞きいただきましてありがとうございます。ダニエルです。今回は特別編ということで、乃木さん案内のもとあるお城に行ってきたので、そちらを聞いていただきたいんですけれども、まあ外で撮ったのでいつもよりもちょっと雑音が入っているのと、それとですね、訂正箇所がありまして、二人で246と言ってる国道があるんですけれども、それは246ではなくて第三京浜の間違いです。それと、僕たちが歩いたルートですけれども、それをですね、乃木さんが当時のお城の再現マップを作ってくれて、僕たちが歩いたルートも示してくれていますので、そちらをシーサーのブログの方に貼っておきますので、それを見ながらですね、聞いていただけるとありがたいなと思います。というか、それを見ないとちょっとよくわからないと思いますので、ぜひそちらを見ながら聞いてください。乃木さん、
はい、
ここはどこですか？
ここは神奈川県横浜市の小机です。
僕たちは小机という駅を降りて、一見何の変哲もなさそうだな。右側に一応、キンスタンスタジアムとか見て、うん、左側に線路を見て、
横浜線のね。
横浜線ね。うん、
で、こう歩く先には、こんもりとした丘が見える。
うん、顔する形でこれが線路走ってる。
そう、横浜線なんですけど、丘がね、上から見るとコの字型になってて、ほうほう、そのコの字の真ん中を横浜線の線路が分断してる状態。
なるほど、なるほど。
あの左側の丘も昔はおそらくお城だったと言われてて、
うんうんうん、
で地名が古城。
おお、古城って地名なんだ。
まあ、あのというか、住所、正式な住所じゃないんだけど、昔から次に言われてた山だった。よく言われてるのは、左が古い方で、右側がその後に出てた、戦国時代の城。
なるほど。
左は全然調査されてないし、もう開発されちゃってるから、よくわかんない。
左側はじゃあもう行ってもわかんない？
若干こう作平地、作平地っていうのはあの山を人工的に削って平らにしたところ、
ほうほう、
痕跡っぽいところはあるんだけど、それが昔のものなのか、うん、後世のものなのかっていうのはちょっと判別はつかない。はあ、今お寺になってる。でもまあちなみにあの、昔なんか室町期ぐらいの屋敷の跡というか、うん、建物の跡みたいなのが出てるらしいですよ。
そこは行ったことないの？
そこはもう全然もう宅地になっちゃってる。
あ、そうなんだ。うん、
多分もう今後分かることはないでしょうね。
おお、うん。
ただ伝承によればこっちの方が古いと言われてた。
なるほど。まあ歴史に埋もれていきますな。
まあちなみにさっきから前提もなくいきなり話し始めてるけど、小机城です。
は、小机城に向かっています。一応駅降りたらね、
うん、
案内がちっちゃいのあったね。
そうね。
うん、
あの本当案内とか地図がないと全く分かりにくいところで、初めての人大体たどり着けないんですよ。
しかもこれ案内やっても分かんねえぞ。
そう、あの山は見えるんだけど登り口が分かんない。
あー、うん、ただ裏山的な感じだもんね。
そうそうそう、まあ実際裏山だったんだよね、あの周辺の農家の人たちも。
どうしたらいい、これ。
鉄切ってもいいよ。
ちなみにこれ、
うん、
どれぐらいの規模というか力を持っていた人のお城ですか？
これはね、まあ今の残ってる遺構っていうのは北条時代、戦国時代の五北条氏と、うん、小田原の北条氏のお城だけど、うん、ね、まあ支店ですね。
支店ね。
うん、小田原の北条氏っていうのは、小田原がまあ本城で。
うんうんうん、
車が今来た。
はい。
小田原の本庄に今当主がいるんだけど、その一族衆とか同族衆、うん、その北条の兄弟たちが各地に重要な支店をみたいなものを作ってたわけで、うん、そのうちの一つ。なので、まあ中規模というか。ただ、あの、八王子とかね、うん、八方っていうもっとでかいのがあるんだけど、そっちに比べるとちょっと小さいね。
うん、
そっちはもっと倍以上ある。
うんうんうん、
まあでも一応こんな内陸の重要拠点みたいな。うん、要は国境線に接してないんで。
うん、国境、
うん、北条がね、
うんうん。
だからまあそこまで。
ああ、そっかそっか。
ではないんですよ
ね。なるほど。じゃあ、なんでここに作ったかっていうのはさっきの話を電車の中で話した。
ああ、まあここの辺っていうか、そもそもこの鶴見川沿いなんですよね。
うん、
鶴見川沿いってのはお城多いんですよ。
ほうほう。
まあやっぱ交通の要衝で、
うん、
まあ、街道が通ってたっていうのもあるんだけど、あの水運で、鶴見川っていうのは横浜方面で海に注いでるんで、そこから小田原の海路をつなぐ道になってたんで、ね、
うんうん、
だからあの例えば八王子、さっき言った重要な支店である八王子とかと、あの小田原を結ぶか、あの海運というか水運の一つとしてこういうところは重要だったんで、お城がいっぱいあるんです、
うんうんうん、なるほどなるほど、まあ、陸路よりはるかに早い
早い船はね。
なるほどなるほど。お、ここはだいぶ近づいてきましたぞ。
ちょっとなんか田舎風な感じになって
る。そうだね。なんかちょっと地主系の家かな。
そうだね。だいたいそもそもあの城山自体はこの辺の人たちの、あの私有地だったからね。まあ、とか今も多分そうなの、
うんうん。
一応こう公園公開してるというか、まあ、公園のようにしてるって言えるんだけど。もう両側が丘になってね、
うん、
さっき言った工場ってのは左に見えてる。
もう見えてますな。
で、あの実際はね、尾根で繋がってるんで、もう一つの山なんですよ。
ああ、
だからまあ、両方使ってたんでしょうか。うん、だから工場っていう言われてる丘は、あの、出城とも言われてる。
出城。
出城っていう表現
もある。離れ的な感じ。
そうそうそう。まあ、話題の真田丸的なものです。
うん、俺、真田丸
いい見てないから分かんない
です。分かんないです。
多分今日本で一番有名な出城みたいな。
そうっすか。真田丸見て
ね。僕的にはやっぱ古い方興味あるからね、ちょっとあの山登ってみたことあるんだけど、
うん、
やっぱちょっと全然わからないね。
ああ、
うん。そろそろね、登り口なんだけど、
うん、
僕も毎度ね、うん、忘れるんですよ。
なんかとりあえず怪しいよ。
もう一個先かな。
それは線路でずっと来てる感じです。
そうですね。で、あの、246のガードが、
うん、
あります。
はい、電車が近い。うん、おーおーおー、はいはい。野木さんが昔の、ね、再現マップを作ってくれたんですよ。
そう。
ほうほうほうほう。
ちなみにこの辺にこう家とか屋敷があるでしょ。
うん、あるある。
この辺はね、昔あの地名はね、猫屋っていう地名だったの。
猫屋？
猫屋とか猫屋っていうのは、だいたい城跡があるところにそういう地名が残ってること多いんだけど、
うん、
城山のふもとにある、あの家来とかの屋敷があった場所のことに。
ほうほうほう。なんつうか、寮みたいな。
まあ、居住地だ。
あ、居住地も住んじゃうんだ。
そうそう、あの、諸説あったりとか地域によって違うんだけど、
うん、
お城自体に住まない場所もあるんだ、
うんうんうん、
お城自体に住まないときは、その猫屋って、だいたいふもとに、その平らな平場を作って、そこに屋敷構えてて、
うんうん、
そういう場所が猫屋っていう地名になって残ってたりする。
おー、
で結構探すと日本中ね、いろんなところに
あるんだ。
で、それがちょうどこの今から行こうとしているこの辺りでさ。
なるほど。あ、これ上り口じゃないですか。
そうですね。これ分かりにくいんだよ。
あ、分かりにくい。
見えないからね。
ああ、これ分かんねえな。
いやいやいや、おじさんもう疲れちゃったよ。
今日はよく晴れております。
ねえ、
白日和ですか。これ
白日和だね。もう城は基本的に冬なんでね。
あ、そうですか。
あ、そう、いやもう本当夏は来れたもんじゃないよ。
あ、そう、
うん、
疲れる、大変。
まず草が多すぎて地形が見えないのと、もう蚊ですよ。
ああ、なるほどね。
カメラ構えたりとか
居住してたところだ。
そうだ、
ね、に今は、トイレがありますね。
でもちょっと削減されてるでしょ。平らになってる。
平らになって、平らになってる。左側が平らになっております。竹やぶですけどね。
であと上にもこうなんかよく見ると道のようになってるでしょ。
ああ、なってるなってる。
ああいうのは全部削減されてる。要は斜面を削って。
はいはいはいはい。おお、そう言われてみると確かに、うん、
だからその今そ、ね、我々が見上げてるあの段は、
うん、
ここだね。
おお、これか。
このここ。
はいはいはいはい。
でね、今はね途切れてるんだけど、
うん、
僕の推測で繋がってたから、うん、全部繋がってるから
。なるほど。こういう、
こういうのはね、あの腰車っていうんです
よ。腰車、うん、車のあれ。
そう、あの城郭の角
度、うん、
腰車っていうのは斜面を削った時にできる平場のこと。
おうおうおう。
要は実際もうちょっとなだらかの自然の地形は、
うんうん、
そうすると登ってこれちゃうでしょ。切り岸って言って斜面を急にするの。上から切って、
うん、ほうほうほう。
で上から切って途中でやめると必然的に下が平らになるでしょ。
ああはいはいはい。
まあ、そこを陣地にする、うん、
なるほど。大きい階段みたいなのを作るわけだ。
そうそうそうそう。それが腰車。
へ
え。とかあとはそれがこう帯状に長くなると帯車って言ったりする。
おお、
まあ、この城は斜面見るとそういう平場がいっぱいあるんで、ここに全部腰車っていう。
で一応対策これ車を作るのは、
うん、だから二つの、さっき言った二つの目的があって、うん、斜面を急にするために削る、
うん、
でそこに途中にその射撃陣地とか、
うんうん、
防御陣地を作るっていうんで、まあ、一挙両得という。
なるほどね。戦闘態勢だ。
そうそうそう。で基本的にこの道はおそらく、
うん、
オリジナルではないです。これは後世につけられた、
ああ
多分農道だろうと思うので、はい、あの復元したやつがつけてない、
うんうん、なるほどね。
実際ここが登れてしまうのは防御的によろしくない。
今僕らが歩いてる道は一応後から作ったものと。
そうだね。
いうことだ。ああ、確かに高級になると登りにくいわな。
そうそうそう。基本的にねお城っていうのはね、大体2つ以上の理由でなんかこういう土木工事してる。
おう、あ、なるほど。
だから結構昔の人は合理的でね。
うん。合理的っていうか、まああれだ、労働力とかもあるんだろうな。
そうですね。まああと自然にそうなって
る。うん。
ここも。
本当だ。ああ、よく見てそういうとこだらけだ。
ここの腰車、
うん、
とここの腰車は今は道で分断されてるのに、うん、おそらく繋がってた。
うんうんうんうん。ああ、そうだね。
それでああやってこう、
うん、
少し張り出してるのがある。
張り出し？
ボコンって。
うん、ああ、ちょっとだけね。
ああいうのは横屋って言って。
うん、
あのここを射撃するためにわざとあそこ出っ放してる。
はあ、はあはは
あ、だからあそこの上に見張りを立てるとここが丸見えになる、
うんうんうん、
あと向こうからも撃てるんで十字砲火ができる。
ほう。
基本的にお城ってのは2カ所以上から射撃できるように作られてる、
うん、
特に戦国末期は、ね、そういうのはあの横屋係ってい
う。横屋係、うん、だから
よく見ていくとね、歩いていくときに必ず出っ張ってるとこが
ある。
それは横屋。
車のところで、まあ、ちょっとこんもりと、
うん、ポコって
高くなってるところだね。
実際もっと急だったんだ、
うんう
んうん、ただ崩れちゃって、
うんうん、
だからおそらくちょっと人では登れないぐらい急だったんだと思ってるんだけどね。
ちょっと登ってみますか。
登ってみましょう。
あ、一応案内があるよ。
ありますね。一応こう市民の森みたいな、
うんうんうん、本丸広場と二の丸広場、
うん、ここもそう。でまあ、ここで最初の見物が、
見物
一番こうテンションが上がるやつが、
おお、今ちょっと上がってきて、お、すごい、なんかこう正面が急に谷のように。
堀です。
堀か。お
お、こういうタイプは横堀っていうんだけど、
ああ、
この斜面に対してこう平行というか、
掘りに垂直に当たった感じですな。
そうね。まあ、ここからだったら
城の一番下の方にあるイメージだけど、中腹って感じ？
中世のお城ってのは山にガンガン掘るんです。
あーすげえ。
その昔水をたたえてはいる。
ああそうなんだ。
そう、水が入ってるのはやっぱ平城、
平城のイメージがやっぱ強いと思うんだよね、みんな。
あ、やっぱね、平城に作ってから水を入れるようになった。
ああそうなんだ。
だから基本的にね、中世のね、こう山城の堀ってのは空なんで、敵がそこに入り込むっていう前提で作ってる。うんうん、水堀っていうのは入らない前提、
これ入れんの敵を？
入れてそこからたどり着かせないように誘導したり誤誘導したりとか、あるいは必ず確実に殺せるポイントに誘導したりする。
なるほど。それでまあ上から一網大尽にする感じ。
そうそうそう。だから基本的にこの中に落ち込むっていう想定なの。
なるほどなるほど。水を入れないっていうのは
まあ補正もできないだろうし。
ああそうだね、
そうだから基本的に山城に水堀ってのはあんまない、ね。麓にあるっていうのはあるけど、基本的にここはちょっとさすがに水は溜められない。
左に行ってみましょう。こう堀を回り込む感じで。
ちなみにこう今向こう側とこっち側がつながってるでしょ、細い通路で。
堀の橋みたいになってるね。
そうそう。あ、土橋って言うんですよ。
土橋。土の橋？
そう。
あ、一応説明があります。空堀という。おお。空堀をじゃあ渡りましょうか、土橋を。
そうだ。あ、ちょっと。ちなみに、ここから見るこの堀が、一番行けるところだ。
行けるところの写真撮っておきますね。
グッとくる
じゃん。一番じゃあグッとくるところで。写真を。
今ね、ちょっと竹がいっぱい生えてる。なかなかわかりにくい。
ああ、ちょっとこの高低差がわかりづらいな。
そうなんだよ。それがめっちゃ難しい。
ああ。
ちなみに、ちょっといいですか。
うん。
ここ普通みんな通り過ぎちゃうんですけど、
うん。
この手前も実は、
手前
チェックするべき。
ああ、土橋ちょっと戻ります。渡る前に。はいはいはい。
そこ、くぼんでるでしょ。
うん。
堀になってる。で、そこの堀と接続してるんだよ、
はいはい。
どうもね、そこの堀はね、L 字になってこっちまで来て、この飛ばし切断してた可能性があるんですよ。
お
これ今はもう全然わかんないんだけど、90年代ぐらいに調べた人がいて、ここの辺に薄い溝というか、掘り残し、掘った跡みたいなのがまだ残ってたよって報告をして、切断されてんだとしたら、ここ馬出しっていう場所になるんですよ。
馬出し？
馬出しっていうのは馬が出る。
まさに馬出すとこ？
ね、いや、まあ、それは、なんていうか、例えでついてるような名前なんだけど、小口っていうお城の入り口の手前に、一個ちっちゃい車作る。それで、玄関を独立させる。切り離す。
ほうほう。
で、そこで一つ防御陣地を作るっていう。復元でも、若干再現してるんだけど、
ね、はいはい。ちっちゃい車を作って、
ここだね。
うん、これ分かりやすいわ。
こうやってこうね、あえてここを切り離すことによって、ここでももう一つ防御陣地作る。こういうのまあ馬出しと。で、昔はね、この馬出しの形が四角いと北条とか、ね、丸いと武田みたいな、割とざっくりた、ざっくりした分類があったんだけど、最近はまあそんなことないよって言われて、まあ、この馬出しっていうのも特徴、そのお城の特徴を表すパーツの一つ。
ああ、なんつうか。城の本城に入る、玄関入る前に、
一つ小スペースがある。
小スペースで、その周りを、一応小さな堀が
囲んでる。これがね、もしも堀がなければ馬出しじゃないんだよ。あるんだとすれば、まあ馬出しだ
ろう。お
しかも四角いので、角馬出しっていうものになる。で、北条のお城っていうのは角馬出しが多いので、まあ多分、ほぼほぼこれは馬出しだろうと。
マジか。じゃあ、ここここが。
ここ、よく見るとさ、若干、凹んでるでしょ。
凹んでる、凹んでる。
だからあそこはもう思いっきり堀になってるんだけど、こっちまで接続してる可能性があったという。
なるほど。
ここに、燃えるんですよ。馬出し？馬出しじゃないか。
馬出し。馬出しか。
ただ、こういう時に、後世の、例えばこの地主の人とか、労働とか、農作業用に道とかつけたりするんで、そういうのと区別しないといけないんですよ。
それ難しいね。結構ありそうだもん。
このお城も、もともと農地だったんで、いろんなところ結構改変されてるんです。その見切りを狙う結構難しい。 ので誤解してる人もいるし、
まあ、資料と照らし合わせて、
そうそうそう、
資料とそのあのあれだよね、建築様式と照らし合わせて考えないと分かんないな。
だから発掘調査するときに、その地主の人たちに聞き取り調査したりする、
うんうんうん、
あのこの例えば平らな場所っていつからありましたとか、
うん、
聞くと意外と分かる。俺のじいさんが作ったんだよとか
あ、
ちなみに今ちょうど入り口、土
橋渡りました。
土橋渡って小口というお城の入り口に差し掛かってるんだけど、うんうん、これが土塁ですよ。
これですか。
これが、うん、
土橋渡ったところの右側に
壁が、
うん、もうもっこりとこう、うん、こんもりと盛り上がってるところがあります。
これも低くなってるけど、おそらく4メートルぐらいは、いや、うん、もっとあったかな、5メートルぐらいあった。
結構俺の身長よりは優に高いんだよ。
この上にあのおそらくあの塀とかがあって、うん、そこに陣地があって、射撃陣地になってる。こっちはもうちょっと低くなっちゃってるけど、こっちにもあった。
ちなみに今空はやぶさが飛んでんじゃない。
あ、本当だ。田舎。
おお、これね。
あとね、あ、そう、ここで言う、元来た道を振り返ると、うん、土橋曲がってますよ。
曲がってる曲がってる。
これ食い違いって言うんです
よ。食い違い、
食い違い国って言って、直進させない、
うんうん。
直進させないことによって敵が勢いでこっちまで来れないのと、うん、あとこれによってやっぱ社会が増える。守り手が弓とか鉄砲を打ちかける。要は敵にとっての視覚が広がるんで。だからわざと折れ曲がる。
一列で来たら、一人しか撃てないけど。
そう。こうやって、折れてると、僕ら守り手の視野からすると、横幅が広がる。
うん、広がる広がる。
そうすると、より多くの奴に追いかけられる。
うん、3、4人いけるわな。
そうそう。なので、そうやってわざと折れ曲がる。
わ
でもって、さらに、こっちの土塁、左の土塁と右の土塁が、位置が違うでしょ。右の土塁が手前に出てるでしょ。
うん、
これも横屋なの。
おお。
要は段違いです。
段違いになってる。
それによってこう交差したりってやる。
はあ、はあはあ。なるほど。
うん。それとあと向こうの堀底から攻め上がってくる敵に対してもこっから射撃ができる。
ああはあはあ。そうかそうか。なるほど。
さっきあの堀の底に敵が入ってくる想定だったさ、
うん。うん、想定。
あそこああいう堀底から攻め上がってくる可能性がある。
うん、
そういう時にこっちばっか守ってたんじゃ危ないので、うん、そこを射撃できるようにこいつが張り出してる。
そうかそうか、堀に対して土塁が張り出してる感じだね。
そうそうそう。
これはもう説明が難しすぎる。
こういう組み合わせをしてるんですよ、うん、特にあの入口小口ってすごい大事なので、うん、一番厳重に作ってる。
すげえ、本当そう言われてみるとマジでずれてるし、マジでこれ狙えるね。
あ、やってこそ車に入る。今一番なんていうのかな、広場らしい広場に入って
る。うん。本丸広場。
ちょっと歌舞伎門がこう復元されてるけど、うん、まあこういう門があったかどうかは分かんないけど、まあ、中世のお城といえば、
うん、
歌舞伎門、
まあ。まあこんな感じということで。
一応ここ本丸広場ってことになってて、一応ここが主格とされてるんだけど、諸説あって、
うん、
このお城一番広い車が2つあるんだよ、東西、
うんうん。
で、今こっちに行
く、うん。うん、左の方
です。西側の。
西側。
で、東が本丸だという説もある。でも、おおむねこっちが本丸って説が多い。なんでかって言ったら、左よりも、あ、右、東よりも西の方が四角いから。
うん。四角いね。
要は土木工事がもっと入念に行われてるんで、人工的な整地になってる。
うんうん、
ので、もっとこっちの方が重要だったんじゃないか。
守りが。
新しいんじゃないかって。言われてるんだけど、僕は東が四角だという説を取ってます。
おお、な、マジか、意外だね。
それ
は、なぜ
後で説明します。
ああ、わかったわかった。
とりあえず、まあ広場はね、これ野球が、草野球できるぐらい
か。うん、なんかブルーシートが敷いてあって、ネットが立ってるところを見ると。
あ、ここね、そう、水がすごい溜まる。
あ、そうなんだ。
で、リトルリーグの練習してるんだよ。だからそう、ネット張っててね。
だからネット張ってんのか。
でもあのネットの下よく見てくださいね。
ネットの下？
うん。なんか地面盛り上がってないですか？
てか、うん、その本丸広場の端っこが盛り上がってますね。
あれ土塁ですよ。
おお、これも土塁ですか？
土塁ですよ。あの、よく見ると、ちょっと囲んでる。
あ、ほんとだ。ああ、周囲を囲んでおります、土塁が。
一番高いのが、あの、小口のところで。
うん。
他やっぱ崩れちゃってるんだけど、うん、周囲2メートルぐらいあった。
うん。かなり、人工的に盛り上がってます。不自然に。これ土塁か。
これはもう、気持ちいいですよ。
ああ、これは確かに知ってると上がるね。
行ってくるから。
本丸広場を突き切りまして、反対側に来ましたが、
まあ、ちょっとこう反対側にもね堀があるんだけど、うん、それはなんていうんですかね、まずはチラ見せだよね。
わー、反対側に来たら一気に堀が、
またね、うん、
これはかなり急です。
これはね、ここだね、今こっから見下ろしてて、
うん、
ここなんだ、まあ、ここはねとりあえず置いときます。
はいはい、置いときました。いやー、野木さんの復元図が相当わかりやすいです
で、まあ、ああいう端っこに立つと、うん、なんでここに城があるのかよくわかる。
お、じゃあちょっと歩いて、入口から入って左の方
に、西側です
、西側に行きましょう。
どこを歩いてても土塁が普通にあると。
土塁がありますね。
普通にそこに土塁がある幸せなかなかないんだからね。あ、でもちょっと見えないな。
ちょっとネットで仕切られてしまっていますが、
あと茂みもあるから、これもうこの下が246で、
うん、
その向こう側はねもうね全て見通せる。
ちょっと土塁は上がります。
見えないかな。
あー、見えない。でもこの下を246が、
でもその向こうはすごい見通せるでしょ。
すごい遠くまで見通せる。あの、これ温田川、鶴見川、
これ鶴見川、
鶴見川か、うん、鶴見川がよく見えます。
この対岸までね、
うん、相当見晴らしがいい。
この展望もまたね、そこに城がある理由の一つ。
ほうほうほう。
で、まあこれからちょっとおそらくこの城で一番特徴のある、
うん、
一番グッとくるところ。
一番グッとくるところ。ならではの。
ならではだね。ちょっと得意な。
うん。あ、そう。
構造の場所でね。いや、いいね、この土塁ね。
土塁。
そう、ここはね、金がね、この水たまりどうにかしてほしいなと思ってたのよ。
うん。
対策を立てるようになった
。すげえワイルドな対策だよ。
ちなみに今小スペースが張り出してる、
うん、本丸広場のちょっと東側。
これはね、まあうん、これだね、ここ。
はいはい、
うん、でね、ここはね今はもうないんだけど、よく見るとこの土塁、
うん、
L 字にこっち曲がってない。
どれどれどれ。
ああ、こうなってるから、
うん、
で、あそこにも微妙な膨らみがあるでしょ、
うん、
これもしかしたらここに土塁があって、うん、この小スペースを土塁が遮断してた可能性がある、
うんうん、
もしも遮断してたんだとしたら、これはマス型って言うんですよ。
マス型、
うん、小口、入り口入った時に部屋みたいになってる、
うん、
いきなり中に入るんじゃなくて、一旦ちょっと部屋のような小空間があって囲まれてる、
うん、
そういうのをマス型って言うんだけど、
うん、
それ何のためにやるかって言ったら、その土塁の上に敵兵が構えてて、敵が入ってきた瞬間、四方八方から撃ちまくる。
ああ、はいはいはい、なるほどなるほど。
で、もう四方から撃つ。
ああ、
それで殲滅するっていう。
あの、このマス型の周り、土塁が囲んでるもんね。
そう。ただ、これがマス型の痕跡かどうかっていうのは、あの、うん、学者さんによって見解違う。
なるほど。でも確かにこれで、マス型の中に、この小スペースに入っちゃえば、
一網
打尽だ。
しかも、うん、まず見通せないでしょ。
見通せない。
うん、ここで入っちゃって、いきなり撃たれる。
うおぉ、恐怖だな。
なかなか怖い、こういう。で、このマス型ってのはもう江戸城クラスになると、これのもう10倍ぐらいになっちゃう。今、案内板がね。
案内板が一応ありますな。案内板の前で、話しています。
案内板はね、基本的にあまり読まないです。
あ、そう。
あのね、基本的にあの、地域の伝承レベルのことが書かれてたりするので、史実と言い難いものも普通に書かれてたりするので、うん、結構注意が必要です。
なるほどなるほど。
あ、でも、まあ、参考にはなる、
うん。あ、一応書いてあるんだね、土塁とか。
うん。
読めねえ、これ何？
え？矢倉台。
矢倉台か。
うん、あ、それも後で見れる、
うん。
で、これから、ここもちょっと崩れちゃってよくわかんないんだけど、くぼんでるでしょ、
うん、
これもだから工具です
ね。おお、あ、そこそこ、うん、あ、ほんとだ。
で、また土橋がある。
土橋、反対側に行けるね。
で、
これで堀を渡って、
この城で一番ちょっとクレイジーなのがこの 土橋、さっき言ったあの東、もう一つの四角と言われてる施設があるっていう、うん、
はいはいはい、
東四角に行く途中にあるちっちゃいこの車、
うんうんうん、
ここは一番変なんですよ。
なんで？
何なのかよくわかんない。
これまあ渡り廊下みたいな感じで土橋がありますけど、
土橋があってその土橋をつなぐ形で、うん、まあこれいろんな名前がついてるんだけど、馬出しっていう人もいるし、単純に中角っていう人もいるし、うん、僕はあの中角とか言ったりするんだけど、
うん、
まあそういう車はあるんだけど、
うん、
なんでこんな横長いなるのか。
確かに長い
すごい長いでしょ、
うん、
これだから。
ああ本当だ。
これね、なんでこんな形してんのかっていうと、ね、
地図を見てみます、
うん、これね、ある学者さんが言ってね、ああ、なるほどなと思ったんだけど、もともとこの車の一部だった。
うん、うん、うん。ああ、繋がってたってことね。
そうそう。で、そこに、後から、堀をここに入れて、切断して、うん、残りの部分をもう一つ独立した車にしたんじゃないかって言ってて。
西角が最初は大きくて、うん、西角の手前をちょっと削るような感じで、残した車ってことか、
うん。っていう可能性があると言ってて、うん、ああ、そう、地形図見てたら、ああ、なるほどそうだなって思った。なんでそんなことしたのかって言ったら、まあ、その人が言うには、あの、小田原、あの、豊臣秀吉が小田原攻めを開始した時期に行われた改修工事なんじゃないかと。
うん、
要は、この城、このままだとちょっとまずいから、うん、もうちょっと手加えて、守りを固めようよって言って作り直したもんじゃないかっていう、うん、まあ、仮説だね。でもまあ、要はこの東西の車をこうストレートに行き来できないようにするための、うん、つなぎの車ですよね、
うん、
でやっぱり横屋がある。
あ、本当だ、
すごい張り出てる、
張り出てる、張り出てる。あそこから、おお、反対もあります。おお、なるほど。マジでマジでこれ分かんないよ。
だからあの、僕がなんでさっき東の車が四角本丸だって思うのかって言ったら、まさにあの横屋のせいで、
うんうんうん、
横屋がこっち出てるってことはさ、敵はさ西から攻めてくるって想定でしょ。
そうかそうか、そうだね、さっきのあれで考えるとね、う
ん、だから基本的にお城で一番最後に攻め込まれる場所が四角なんで、うん、東角が四角なんじゃないかと僕は思っておると。
そうかそうか、うん、なるほど、そうだね、こっちがここにあるってことは、あ、じゃあ写真で全然わかんねえやろ。
わかんないんだよ。ただの雑木林、
ただの雑木林だし、このね、なんつうか立体感が出ないな、盛り上がりが、
う
ん、
そうそう、
張り出しが
相当ね、写真の技術がないと。
力も、
確かにそれを物語るようにね、あのさっき見たあの外側の堀とこっちの堀、うん、高さ違うでしょ。
あ、本当だ、違う。
それつまり向こうの堀がもともとあった堀で、うん、後から掘ったから高さが違う。
そうかそうか、なるほどなるほど、うん、うわー、本当だ、
素晴らしいな、この眺め。
いやー、これマジ確かにテンション上がるわ。
で、ちなみにこの、さっき横屋があそこにあるって言ったじゃん。敵がこの堀の下から攻めてくる想定もあるので、うん、さっき言ったあの、マス型が横屋の役目も果たしてる。
うん、
こっちに対して。
うん、あ、これか。
そう。で、さっき言ったように、お城っての構造っていうのは、一箇所につき大体二つ以上の機能を持ってる。
うん、うん。
さっき、ここはマス型の機能もあると同時に、うん、あの、向こう奥の堀に対しての横屋でもある。
なるほど。まあ、はっきり、もう簡単に言うとジグザグになってるって言うしかねえよ、もう。
まあ、必ず2箇所以上から撃ち殺せる、
撃ち殺せるってことだね。
状態になってる。
なるほど。うわぁ、あれもそうだね。
そう。で、ちなみに、今、このさっき変だって言ってた、この中角、
うん、
ここが一番標高が高いの、この山で。
うんうんうん、
で、おそらく地山だって言われてる。
地山？
地山ってのは本来の山の表面。
うん、
だからここを残して他を削ってい った、
はいはいはいはい、ここが山のてっぺんだ。
で、普通ね、主角っていうのが一番高いんだよ、
うん、
大体は。
じゃあそうね、
うん、でもこうやってね、つなぎの車がね、山の城山で一番高い場所だっていうのは珍しい。
うーん、
だからさっきのような説が出てきたわけ。もともとはここも主角だったんじゃないかって、うん、ちょっと奥行ってみますか。中角の端っこでね、
うん、
ちょうどね、鳥が翼を広げてるような形の、
ああ、そうだね、
その翼端に向かってる状態ですか、ね、ここだね、
はいはいはいはい、うん、ここから、ああ、
本当狙えるでしょ、
めっちゃ狙えるよこれ、
うん、でもって あのこっち側から来る敵もちゃんと話してる。
本当だ。うわーめっちゃ見える。うわー、こうやっていろいろと狙撃できる場所を作るんだな。
そうそうそう。で、まあこういう形っていうのはちょっと珍しいね。
うん。これも写真撮ってもわかんねえな。
わかんないわかんない。それはね、諦めたもん、うん、
そうだね。
本当にわかんないんだよ。
本当にわかんない。反対側も、反対側も行ってみよう。
反対の横山もきついんだよ。基本的にね、白好きと白行くとね、あ、横屋だ、横屋だ、横屋だって言いまくるんで。
うん。横屋やっぱテンション上がるとこ？
そうね、これ分かりやすい。
あ、なるほど。うわぁ、横屋の上に登ってきました。うわぁ、堀に向かって張り出してる感じで。
ここはもう全部三方見渡せる。
おぉ、ほんとだ。
土橋も見える。
うん、土橋も。うん。
こっちも見える。
土橋主閣、そして反対側の堀も。
で、さっきも、反対側もそうなんだけど、堀が直行してるところに張り出してるんで、うん、要は二つの堀を移動してる敵が 見渡せる。
ああ、そうだね。ああ、そうかそうか。あっちもこっちも見えるな。
で、ちなみにあの、今見えてる堀の向こう側が高くなってるから、うん、あれも土塁です。
あれも土塁、うん、
あの、この規模の土塁はなかなかないです。この辺では。要はね、さっきまた同じキーワードで、ある構造が二つ以上の機能があるんです、うん、これ堀、うん、だけど土塁でもある。
ほうほう。
要は土塁を作ると自動的に堀ができる
っていう、ね、
そういうのを横堀っていう。だから実は積んで掘って作ってるだけが堀じゃない。土塁を積むことによってできてる堀もあるし、あるいは逆の発想で掘ることによってできてる土塁もある。
なるほど。いずれにしろ両方できる。
そうそうそう。
まあどっちが先か。
それはだからこう作り方の違いなんだけど。
うん。まあ、掘った土を無駄にせず土塁にする。
そうそうそう。
まあ、土塁を作るために掘って、そこの、掘ってるところを、まあ、掘りにすると。
そうそうそう。でもってさらに、その、掘って出た土砂を、上に積み上げると、土塁が高くなる。
うんうんうん。
そういうのかき上げてる。大体掘り残しかかき上げで作ることがある。土塁っていうのは。で、中角から東角へ。また土橋なんだけど。
土橋だけど、ちょっと下りますか。
この土橋広いでしょ。
広い。
これはね、どうも、地主の方が農地を作るのに、あの、拡張してしまったらしい。してしまったって、この人の土地だから全然いいんだけど。なので、実際もっと狭かった、
うん。
で、これを拡張した時の土砂はどこから来たかっていうと、かつてあそこに土塁があったらしい。
あ、そう、正面に？
そう。それを崩した土砂をこっちに持ってきて、うん、どうも道幅を広げたんじゃないかと言われてる。じゃなきゃ、こんなに広いのはちょっとおかしいので、小口って狭く作るから。
うんうん、そうだよね、うん。入ってきにくいようにね。
そうそうそう。で、今、左に見えてる、この高まり。
うん、
これは櫓台です。
おー、櫓台。
まあ、櫓台って言うけど、必ず櫓みたいな建物が建てられてたってわけではないんだけど、要はこう、上から見下ろせる陣地のことも櫓台って。復元図でも建物は建ててないですね、僕は。
うん、
ここにちょっと。
うん、あるね。
まあ、小口を守るため。
うん。小口の端。
小口はおそらくここで、
うん、
ここが若干高いでしょ。
これ
おそらくこれが土塁だったんじゃないかと言われて
る。
そこはね、確証は持てない。で、今東角に入って。
東角に入りました。
こっちはね、土塁の残りがあんまり良くなくて、
うん、
ちょっと片隅にちょこっと盛り上がりが残ってるんだけど。
あ、本当にちょっとしかないね。
あ、ちなみに、あそこ段が、うん、あれ土塁の基部だって言われてるね。
ん？
土塁の土台。
うんうん。
あそこが。
そっか。
ちょっと高くなって
る。高くなってる、高くなってる。
で、ここが少しくぼんでるでしょ。
土塁のちょっと手前？
うん。うん。あそこにどうも道がつけられてたらしくて、
うん、
その道から、あの、奥に、
うん、
あの、もう一つの入り口があった。
うん。
で、この入り口はね、正式な小口では多分ない。
うん。
あの、裏口みたいなもん
で。
なんでかって言ったら、これはね、まあ、あんまり入っちゃいけないところからしか見えないんだけど、この入り口は向こう側から見えない。
おー。
えっ、ー、とね、 ここにいるんだけど、うん、ここにね土塁状のね突起がね張り出てて、うん、道を隠してる。
本当だ。
なのでここを出入りしてるやつらがここからは見えない。
あ、こっちが今ここにでね、
今この辺にいるんだね。そうそう、
西だよねこれね。あ、東角か。
東角、
東角に、なるほど。
でちょっと分かりにくいけど、ここにこう坂道があって、うん、その坂道はここに張り出てる地形によって隠されてる、うん、これは偶然なのか多分わざとなんだけど、うん、それで出入りを隠すんだよね。で出入りを隠してここに敵が攻めてきた時にここからこっそり出てって、
なるほど、
背後を撃つ。
おお、あ、逃げるんじゃなくて。
そう、あ、まあ、逃げるってことにも使えたんだろうけど、うん、多分これこういうのはね伏兵っていう、うん、あの敵に出入りを見られないように作っておく出入り口のこととか、うん、そういうスペースのことを伏兵って言ったりするんだよ。おそらく伏兵なんじゃないかと。
西からは全然見えない。
そう、見えないね。あれ実際降りて確認しましたけど見えないです。
見えない、
まあ、ただ今は危険なんで入らないでください。
なるほど。ちょっと覗いてみましょう。
ちょっと、その張り出しが分かるから上から。
よいしょ。ちょっと下って、
左がこれ、坂道。
左が坂道で、ちょっとくぼんだところ。ほう。
で、あそこが道が左右に分かれてる、うん。で、こっちに行けるんだけど、うん、そのルートが、この出っ張りで隠れてる。
う
ん、ほうほうほう。で、向こうから見えない。
さあ、なるほど、なるほど。右に行くには、この出っ張りを回り込むように左から行かないといけない。そうそうそうそう、つまり、見えないということだね。
で、だとしたらやっぱりね、西から攻めてくる想定なんだよ。
うん。
敵は。うん。西から来る敵に対して、ここの出入りを見せないための構造だから。うん。だから僕はやっぱここが一番、うん。困らないんじゃないか
な。なるほど。そうだよね、そ
この先は、あの、今ちょっと道としてほとんど使われてないので危険なので、うん、行かないでください。
やめてみましょう。
僕は結構怖かった。
行ったんかい。
この高さは結構なもんよ。
うわぁ、ちょっとその土塁に今ちょっと上登ってみましたけど、相当高い支柱。
これは10メートル以上あるんじゃないか。
わお。
で、これもやっぱり横屋的に機能してるしね。
うん、相当機能しますね、横屋として。
そう、さっき言ったように、ここは横屋であり、あの、遮蔽、あの、道を隠すための遮蔽物でもあるっていう。
ほ
ぉ。ここで、うん、昔はこの竹なんてなかったから、うん、もうあのさっきの猫屋、うん、見えるんだよ。
あ、見える見える見える。あそこでしょ？あれでしょ？
うん。ここからもう鉄砲もはもちろんのこと弓矢でも届くので、うん、ここも立派な射撃陣地になってたと思いますよ。
これ、え、鉄砲って当時の鉄砲って届くの？
大体ね、最大射程で100メートルぐらい。
あ、まあ結構届くな。
うん、で、弓矢はほら曲折って弓山なりに撃つんで、まあ届く。
弓矢届きそうだね。
うん。まあ、あと、この下にも、一応ね、うん、味方はいるんで、ね、うん。で、これもさっき言った、あの、腰車の一つだね。
はいはいはい。
これちょっとでかいので、ここまで来ると腰車のレベルじゃないんだけど。で、あそこよく見ると堀がある。
ん？あれ？
なんかくぼんでるか、そこ。ああいうの縦堀って言うんです。
縦堀。
斜面に対して縦に、刻むように入れてるのを縦堀って。それは何のために入れるかって言ったら、斜面を横移動する敵を阻害するため。
ああ、はいはい。
要は、上から撃つじゃん。そうすると敵は横に逃げるじゃん。うん。その横に逃げられないようにするために、縦に、あの、堀を掘る。
ストッパーをつけておくと。
あるいは逆に、そこを道として上がってくる敵がいるとするじゃん。うん、そうすると、そいつを一点だけ狙えばいい。
うん、正面から撃てるもんね。
そうそうそう。そいつは横に移動できないからって。まあ、そのための。
なるほど。徹底的に戦闘態勢で。
そう。で、縦堀ってのは基本的に急斜面に入ってることが多いので、基本的に見学できるところは少ない。
うんうん、
で、無理に行くと危ない。
うんうんうん、
だから、あんまり見ないようにしようっていう。てか、あそこから、こっから下まで入っちゃダメだ。
あ、そう。
これ私有地ですから。
ああ、そこは私有地か。
うん。ま
あ、
てか、多分全部私有地なんだけど、公開してるところとしてないところが
あるんです。うんうん。ああ、なるほどね。
で、タケノコの栽培してるんで。
お、それは危険だ。うん、
タケノコ泥棒がいますからね。そうなんですよ。
私有地とそうじゃないとこ、まあ、ね、見極めて。
まあ、普通に見学コース
なってるね。
なってるところは大丈夫。
おー、また。また、手しました。東角のところへ。よいしょ。
ここまでがっつりちゃんと喋ると思わなかった。なんか、ネットにプラプラ、ちょっと説明して、で、あとは一杯みたいな感じかな。
いやいやいや。
ちゃんとやんだなと思って。
ちゃんとやった方がいいでしょ。
まあね。
北に東角をちょっと突っ切って、
うん、あ、ちなみにさっき言ったその東西どっちが本丸なのっていうので、うん、こっちの方が形が古いって言われてるもん、
うんうん、
それもまた僕はこっちが本丸だとする理由の一つで、
うん、
要は古い方が元々あったのか、
うんうん、
そこをメインにしてて拡充してた
新幹部本館みたいな、
そうそう、広げてったものだから後の方が新しいのは当たり前だ、
うん、
だからここが四角でいいんじゃないかなって気はするんだけど、ただ四角とかそうじゃないかってそんなにこだわらなくてもいいのかもしれないなというのも最近思う。
あ、そう、う
ん、ただなんとなく常識的に本丸があってそこから同心円的にとか、うん、まあ、広がっていくのがお城だっていうイメージがあるから、
うん、
実際このお城はね、こんな東西の車は大きさも同じぐらいだし高さも同じぐらいな
ん
だ、
うん、
だから同じように機能してたんだと思う、
うん、ちなみにこの対角線上に突っ切ったここにある小さな階段は
これは
後からつけられた、
ね、後からつけられたのでおそらく人間は出入りできない。
あ
今ほら下にまたね裏側の空堀が、空堀と土塁が、
空堀すごいな。
今あの土塁の上にさ光が差して、
うん、
斜面が影になってんじゃん、
うん、
あれが一番いけるよね。
いける角度、
要はあ土塁だっていう形が分かる、
うん、分かる、うん、シルエットとして分かりやすい。
あの瞬間撮られた時に一番いいよ。
何がいいかって皆さんご判断ください。
いや普通に見たらただのなんか小山かなってなっちゃう、うんうん、まあ、あれだから削られてるから平らなんだ、
うん、確かに確かに。
じゃあ降りましょうか。今その東角から裏側の空堀、うん、横堀に降りて、うん、でちなみにこの城で一番有名な場所ですよ、この堀の下が。
あ、そうな
の。よく写真みんな撮るとね、ここから撮る。
ちゃんとなんか堀が堀のところルートになってるよ、ね、歩けるよ、散歩道みたいな。
そうで、まあ堀っていうのは基本的に道の機能も果たしたりするから、
うん、これでさ実際戦闘って行われたわけだよね。
ここは一度落城してます。ただ ここが、
うん、
これ今残ってる遺構がそうだそうか分かんない。さっき工場があったでしょ。
あったあった。
工場の方だって言われて
る。あ、そうなんだ。
あのこれは基本的にその北条時代、戦国時代中期から末期の構造だって言われてるんだけど、あの戦があったのは室町時代末期、太田道灌と、
うん、
あの長尾景春っていう、まあ、武将たちが戦った時の乱で使われた城で、
うん、
その時に落城してます。2ヶ月間籠城したって言われて、
お
結構粘った。
粘ったね。
なのでこの辺はあのどうもそこでなんだよ、城に立てこもった残兵たちを、
うん、
あのまとめて処刑した場所とされる伝承が結構残ってて、うん、あの地名があの供養塚とか、
うん、
張り付けバラとかそういう地名が、ね、残ってて今はもうないけど。
結構やばそうだね。
だから、まあ、それが事実かわからないけど、うん、多分そういう多くの人死にがあったり、うん、処刑があったりしたからそういう伝承が残ってるんでしょう、ね。
まあ、いずれにしろその地の上を歩いてるわけですね。
そうです。でちなみにこれの城を攻めたのは太田道灌だけど、
うん、
太田道灌はさっき見えたあの鶴見川の対岸にある亀の小山っていう小山に陣を張ったと言われてる。
太田道灌って伊勢原の方だよね。
そうそうそう、本拠はね、
うん、
ただあの、まあ、いろんなところで戦ってるんだよ、
うん、
あの人は大木ヶ谷津上杉氏っていうところの家来です。
うーん、
大木ヶ谷津があの辺に本拠構えてたから、
まあ有名な武将だね。
そう、ちなみにここがそのさっき一番有名なアングルだね。
あ、ここか。
堀の形と車の形がよくわかるから、
うんうんうん、
大体みんなここで写真撮るね。
Y の字になってるね。
そうそうそう、まあ、斜面が両側が見えるっていう、
うん、ちょっとなこっち行って反対行ってみましょう。この Y の字とは反対方向に乗れて、
僕はあれですよね、あんまりここはそんなにピントが来てない。
あ、そう。
いや、すごいなと思うんだけど、
うん、
まあ、まあ、こういやこんぐらいあるでしょっていう期待を持ったからね。ちなみにここはね、あのまあさっき言った北条の一門衆がいたんだけど、
うん、
ご本人はまあやっぱりいないわけですよ。おうおう。その代わりまあ留守番みたいなのを置いてね、
うん、
城代っていう、まあ、城代は笠原氏っていう一族なんだけど、その他に小机衆というなんとか輪番制で守ってたの。
うんうん、入れ替えというか。
そうそう、基本的にね、北条氏ってなんとか州、
うん、
玉縄州とか小机州って、その地域の小グループを作って守らせてた。
うん
うん、だ結構こうね、すごくシステマティックにできてた。
うん、
北条の家臣団とか、
ね。
だから普段城主がいるような感じではないです。あ、城主は名義上いるんだけど、多分居住はしてない。うん、
そういうのって結構あるんだね。名義上いることになってるけど、
うん、
いないと。
だって、嫌じゃん。痛くないじゃん。
そういうもんすか。
いや、わかんないけどね。もちろんいたところもあるんだけど、ここはまあ基本的に小机衆っていうのがまあ主に守ってた。で、まあ、まあ、なんでこう今裏に来たかっていうと、うん、あの矢倉台を見せたかっただけなんですよ。
この左側に盛り上がってる。
そうそう。この矢倉台なかなか高いから。
すごい高いよ。
僕はこれ登ったことありますけど、相当怖かったです
よ。登るなよ。わあ、高い高い高い。
これね、やっぱね、さっき、西側に比べて、やっぱ東側ってちょっと手薄なんですよ。
うん。
なのでそういうのをこう補強するためにこういうでかい矢倉台1個ポンと置いて、うん、睨みを利かしてるって状態だね。
なるほど。あ、確かに。手薄な感じはするね。
そうそうそう。で、あの上上がるともうね、全部見渡せる。
あ、
うん。もう小机の駅まで見えるし、
うん。
鶴見川も見える。ので、まあ、物見台。ここだね。
おお、一番端っこのところか。
で、その向こう側にもこういろいろ堀があったりとかするんだけど、そこは完全にもう人んちなんで入れない。
なるほど。
うん。でもまあ刺して遺構は残ってない。
うん。
ここら辺が端っこだね一番。
うん。
で、ここをね、もう完全に行けないんだけど、あの奥行くとここな見れるんだけど、
うん、
ここは水の手と言われてる。
うん。
要は水が出るところだった。
東角の裏側だな。
そうそうそう。うん、で、今も水が染み出てる。
あ、そう。
うん、
え、湧き水？
そうだね。
井戸とかに使うのかな？
まあ、多分溜めて飲料水にしてたんじゃない。まあ、お城ってのは水の手があるので、ね、
うん、
まあ、ないとこもあるんだけどね。
うん
うん、まあ、水が一番死活じゃない。
そうだよね。
うん、米がなくても水、戦えるけど、水がなかったらもう、ダメなんで。
籠城するのにもね。
そうそうそう。だから籠城するときに水がなくなったことを隠すために米で馬の背中を洗うっていう伝承が各地の城に残ってる。
へ
ー。だから要は水がないってことを悟られたら、うんうん、これはもう一気に攻め込まれるから、
うんうん、
まだ水あるんだぜっていうのを敵に見せつけるために馬の背中をわざと米で洗う。そうすると遠面に見ると水に見えると。
はいはいはい、そうか。米をこう、バーバーかけるわけだ。
そう。で、米はまあ拾えばいいじゃん。
ああ、
で、食べればいいじゃん。
ああ、
水は、そうはいかないんだよ。だから、俺たちはまだいけるよっていうのを見せつけるために、米で洗ったっていうが、嘘か本当かわかんないけど、
うんうん、
似たような話がいろんなお城にある。
なるほど、なるほど、うん。まあ、全国的じゃないにしろ、もしかしたらやったところがあったかもぐらい
で。あったかも、まあ、根も葉もないことではないんでしょうけど。まあ、だからそういう感じで、まあ、水は大事だよっていう。それがちょうどこの、あの裏の方なんで。
うん、
今全くもって危ないので行っちゃダメですけど、うん、
はい、
お城って基本的に危ないんです
よ。うん、うん、よく分かった。
なんでかっていうと危なく作ってる。
踏み込まれちゃうもん。
それに気づくのに結構時間かかってね。
ははは、
結構怖い思いして、そしたらね、専門家の先生がね、城というのは危険なようにできてますので、ちょっと、あ、そりゃそうだ。
そうだよ、攻め込んでる状態だもんね。
そうか。でもそれって少し感動ではあるんだよ。
ん？うん。
だから危険だ、今も危険だってことは残ってるってこと。
ああ、そうかそうか。
もちろん自然に危ないってところもあるんだけど、けど自然に危なかったところに手を加えてさらに危なくしてるのが城なんだよ。
その地形自体で、構造自体で怖いってことでしょ？
そう。基本的に嫌がらせの集積なんですよ。
うん。それが美しいわけだ。
そうそう。感じ悪いのが美しい。これはだからもう女性に例えられますよね。気の強い厄介なっていう、そういうこと言うと昭和の男だと思われる。
おじさんっぽい発言だ。
そうだよ。まあね、でもこの右側の土塁の高さ、
高いね。
大したもんですよ。
これはね、本当に高いな。本当に嫌がらせだよ。
で、ここに落ちちゃったらさ、両側から撃たれんだよ。バンバン。両側だと正面が。
正面があるよね。うわぁ、最悪だ、うん。恐ろしいな。ね、どうする上がる？
じゃあ、正面、ここから向こう行って上がる。仕上げますか。
仕上げますか。ちょっと戻って。そうかぁ、ここ最悪だね。うん、
まあ基本的に北条氏のお城っていうのはこの横堀がすごく雄大な時っていうところが特徴で、うんうん、まあ、てか北条氏というか関東のお城っていうのは横堀重視だ。まあそこは文化の違いなんでしょうね。関西だとやっぱりここまで横堀を必要に巡らすってことはあんまないらしい。
相当長い、
うん、まあもちろん地形であるとかあとは地質加工のしやすさみたいなものも影響するんでしょうし、うん、
そうだね、地形的なね、うん、性質が左右するよね。
あとは身分関係、うん、家臣団と当主との関係性によっても城の形って変わったりするからね。
ああ、そうなんだ。同じように作っちゃいけなかった人だ。
例えば急進、まあこれもね違うんだって言ってる先生もいるけど、急進性の高いお城、うん、真ん中に本丸があって、うん、それを囲むように家臣団の屋敷がこう、同心円状に広がっていくと、それは非常にあの、当主権力、うん、大名権力が強いって言われてて、うんうん、あんまりこの他の本丸とそれ以外に差がないお城は、急進性が弱い。うん、から、当主がそこまで独裁的な権限を持ってなかった。うんうん、そういうか大名だったんじゃないかっていうふうによく言われる。うん、
まあ確かにね。周りに家臣たちを機能的に配置というか、うん、同心円状にやると、
まあ、戦国大名っていうのはね、我々が思ってるほど独裁的な権限はなかった、うん、まあ、地域によってはもう名手、うん、要はこう同盟の名手みたいなものだった。
名手、
うん、だからみんなで集まって同盟を結んで、その中で一人代表を決めようよぐらいの権限だったりもする。もちろん信長とかそれをすでにもっと独裁的に、な組織を作ってたんだけど、要は中央集権的な、うん、組織にしてったんだけど、やっぱ戦国時代最初のはみんなそうです。
グループリーダー的なもんか。
そう。だから言うことはあんま聞かない。
さっきの
に戻ってきました。
近くに戻ってきましたね。
歩きながら喋ると、疲れますわ。で、そこの堀はね、入れないので、まあ、残念ながらです。まあ、入ったことはありますが。
わあ、こうやって見ると、やっぱり、その地形で、確かに登りにくいというか、歩きづらいというか、うん、狙いやすいというのがよくわかるわ。
基本的に攻め手の気持ちじゃなくて、守り手の気持ちで見るとわかりやすいです
ね。そうだね。守り手の気持ちで見ると、すごいよくわかるわ。うん、
攻め手の気持ちじゃ理解したことにならないでしょ。だって攻め手って城のこと知らない
じゃん。知らない。振り返ってよく見るといいね。
そうだね。で、今最初に来た食い違い小口
に
戻ってきた。
いやー、この食い違い小口は感動的だ。
食い違いに感動するって結構なかなかですよ。
そう、うん、マジで人工的にずれてるのがよくわかるし、うん、本当にこれ歩いてたらただの小山というか、
そうね、
もっこり土が盛り上がってる程度だよ。
なんか起伏の激しい山ってい
う感じだよね。そう。
じゃあ、で、ラストはもう一つの登り口から降りますか。
ああ、わかりました。最初の土橋を渡って、
右に曲がる。もう一回。ちょうどね、246の原、ここです。ここに今道が作られて
る。ほう。
なんでここを通るかというと、ここにも若干痕跡がある。縦堀の痕跡がある。
ああ、さっきの馬出しを。
馬出しを越えて、馬出しから伸びていた堀が、実はこっちにも伸びてる。
おー、ほんとだ。わあ。
これ今道がついてるんですけど、多分当時は、おそらく橋かなんかがかかってたんでしょう。
かなり急です。
で、この堀が ここへ来て斜面降りてる。
おお、本当だ。
これがさっき言った縦
堀。縦堀か。細いね。
だから縦堀ってのはね、独立して縦堀じゃなくて、あの上に上がると普通の横堀になる。
うん、
伸びてって、
うんうん、
そで。それが斜面まで降りていくと縦堀になる。
うん、
もちろん、あの、まあ、独立してる縦堀もあるんだけど、大体こういうパターンが多い。繋がっちゃってる。ここはもう、降りれない。で、昔はもっときつかった。角度がね。横移動は全然できない。
うん、全くできない。し、縦に登ってきたら、これはもう、
もうこっから、うん、ガンガンです。
ガンガンやられますね。さあ、そして縦堀を登ると、246です。
で、昔は当然246じゃなかった。向こう側もお城だったと言われてる。ただね、幸いなことにね、昔の明治時代の地図なんか見ると、246が今通ってるところはね、昔ども堀切りだったっぽい。
堀切り、
うん、まあ、空堀の大きい、あの、尾根を切断するために入れる堀のこと、堀切りっていうの。
ああ、はいはい。ああ、そうか。
尾根ってこう、長く伸びるじゃん。それをこう、上からナイフで横に切ったような。
はいはい。
そうすると、尾根から尾根に移動できない。
うん。
そういうのを、掘り切りっていうの。どうも、掘り切りがあったっぽい。から、さほど破壊はされてない。わかんないけど、まあもちろん、何があったかってのはもうわからない。ちなみにここはね、すごい心霊スポットですよ。
あ、そうなの？
あの、やっぱ、合戦があったっていうことだけは知られてるんで、
うん、
よく、あの、なんか、霊能者が来て、
うん、
鎧武者の霊が見えるみたいなことを言ってるんだけど、
う
ん、さっきも言ったように、戦があったのは古城かもしれない。だとしたら、それ、どっから来たね。
そういうもんだよね。イメージで喋っちゃうもんね。
逆に、本当に霊能力あるんだったら、教えてほしいよね。
そうだよね。こっちじゃないよって。
もうちょっと行っていいですか、隣に。
あ、いいですよ。
そこで終わりなんだよ、
うんうん、
今その246で切断されちゃってるんだけど、その、うん、246で切断されてる反対側にちょっと行ってみようか。
246の下を今くぐりましょう。
ガードがね、
なんかこれはもう通路というか、思いっきりなんか車とかチャリンコとか止められたら、
もうここはね、通り抜けが車ができないから、こんな状態になっちゃってる。ちなみに大丈夫だよ、まだ
回ってる。まだ、うん、回ってる。
1、2時間で出てるよ。あ、ちなみにここが、あの、この字型の、つながってる、
はいはい、
反対側とつながってる。
そうか、そうか、ちょうど真ん中のところが。
あそこにも道はある。あの道から帰ろうかなと思うんだけど、どうでしょう。
いいよ、いいよ。
で、ここで軽く心臓破ってくれる階段があるんで。
やばいな。
今246を越えて反対側の山に向かっています。
反対側に来ました。
これはね、当時僕はあの運動不足がピークだった頃で、
うん、
死ぬかと思いました。今だいぶ回復しましたけどね。
ああ、すごい痩せたよね。
痩せましたよ。あの、駅でもう死にそうになってたから、階段、駅の階段で。これやばいんだなって。
相当運動不足やんか。
そう。だから、いろいろと生活を改めたわけですよ。じゃあ、山城とか登れないからね。
ああ。あ、確かにこれ結構足に来るね。
うん。で、さっきの城山が右手に見える。
お、右手に。見えます。
とはいえ疲れた。
ああ。
ちなみにここは昔出丸と呼ばれてました。
出丸？
うん。まあ出城みたいなもんだ。 ね、城と関係があるのかはわからないんだけど、ここにね、富士浅間塚がある。
浅間塚？
まあ、浅間信仰、うん。富士塚っていう、結構関東中にあるの。
うん。
要は、あの、浅間様をお祭りする。
うんうん、無関係っぽいけど。
え？
無関係っぽいけどね。
うん。まあでも、城山ってのは基本的に信仰の場所でもあったりするんじゃない？
ああ、そうなんだ。
これどっから上がったかな。
あ、これ道？
これ道ですよ。
場所なんかあるよこれ、うん。これ関係ない？
あ、これなんだろう。
倒れてるなんか墓石みたいなのに。
なんとか大権現。
なあ、なんか書いてあるね。
うん、
大権現なんとかそんな。
御岳なんとか。権現。
わからん。
まあ、富士塚にあったものでしょ
う。うん。
まあ、江戸時代のもの。
マジか。
うん。
さあ、この、小山を登っていくと。なんかあるぞ。
まあ、これ、富士浅間大菩薩。
こんなところに
。まあ、富士浅間っていうのは、あの、富士山をご神体にしてるんで、こういう富士塚つって、富士山を模した小山を建てるんだよ。
富士山を模してるんだ、これは。
だから富士塚って一般だよ。で、要はみんな、江戸の人って富士山行きたいわけです。なかなか行けないから、近場で、代わりが済ませようよって言って、富士塚をいろんなところに作った。
こっから富士山が見えるってわけじゃないの？
あ、見える見える。
見える、
うん、だから、見えるところにも
立てる
富士塚ってのある。
ああ、よかったよかった
。あと、富士見っていう地名がついてたでしょ。
うん、富士見はよくある。
これはもうお城とは多分関係ないんだけど。
うん。
疲れた。
疲れるね。
うん。でもまあ、お城の立地っていうのは、こういう宗教的なものが建てられるようなところ。
なるほど、なるほど。
やっぱちょっとね、特異なんだよ、周囲から見て、城が建つ場所って。だから宗教的な聖地にもなりやすい。か、もしくは、そういう場所だから作ったっていう考え方もある。
うん、
その、お城に宗教性を持たせるかどうかっていうのは結構議論は分かれるんだけど。うん、おおむねあの、文献史学。古文書なんか調べたりする歴史学者さんが、だいたいそういう傾向にあるから。宗教性を求めて。で、純粋にあの城郭だけ研究してる人はあんまりその意見には賛成してない。いや、単純に軍事的に優位な場所にあるから、できてんだよって。
まあ、そっち派だな、俺も。
うん。で、今、これは、さっき言った。
この字の中腹のとこ？
そう。古城と繋ぐ尾根だね。だからちょうど横浜線のトンネルの真上。
うん、まさに尾根って感じです
。そう。今はもうね、はっきりわかんないんだけど、昔はね、この辺にも堀切りがあったって言われてるね。だからこの辺もやっぱ城として利用されてただろう。
うん、うわぁ、尾根の路中腹から。
うん、
日産スタジアムが
見える、ね、
一望できます。
で、当時はおそらくこの辺は全部木がないですから、
うん、相当長いよね、
うん、
そうだよ、これ今竹で相当隠されたけど
全部見えちゃうよ。
うわ、こっちとかすげえよ、
うん、
スタジアムと反対側丸見え、
ね、で、今はこうなんとなくただの斜面だけど、
うん、
たまにああいうところにね平地ができてあったりとかすると、うん、あ、もしかしてと思う。
あそことか？
そう。あれは多分微妙だけど、
うん、
たまに、あれもしかして腰車じゃないのかっていう、うん、そういうことして
る。
こういうとこ来る人は。
うん、確かに。うん、俺も、あ、車っぽいなと思うわ。腰車ね。
で、ここで終わりですね。
反対側に降りてきました。さあ、ここは。
ここも住宅街。
マジで住宅街っていうか駐車場の裏みたいなとこ降りてきた。
昔はここが掘り切りだったと言われてる。
うーん、
だからね、左側見るとちょっとくぼんでんだ
あ、本当だ、くぼんでる。おぶねおぶね。
今日はね、尾根が一番細くなったところを切断するんですよ。
本当だ、本当だ。
で、僕はここにで、ここに立っていても、あ、お城がある理由だな。
うわ、
こういう見晴
らし。すごい、今、竹がないところに出てきましたが、ものすごく見晴らしがいい。あ、川の方まで。
うわぁ。この話を考えたら、両方使ってたんじゃないかな、
うん。
ちょっとこっからだと見えないんだけどね、あの川の向こう側の、やや、右側に小山があって、そこが亀の小山で、まあ、そこに、太田道館が大事にしたと言われてる。
こんな見えるところなんだね。
見えるね。で、太田道館、これは、まあ、半分、なんていうのかな、物語みたいなもんで、本当かわかんないんだけど、なかなかやっぱ、堅固な城なんで、なかなか落ちそうにないと。で、攻め手の配下の武士たちが、まあ、やる気なくしちゃったんですよ。うん、そしたら何を言ってんだと。あれだね、小机は、手習い。
うん、
なんで小机はまず手習いの始めにいて、色はチリチリになる。うん、あ、色は尿液とチリチリになるっていう歌を読んで、みんなわーってなった。
全然いらない。
まあ、こんなもん俺からしたら、手習いの始め、
うん、
もう練習だった。練習の登録余裕で勝てるから、そのつもりでお前ら行こうぜって言って鼓舞したと言われて、まあ、多分嘘だよ。シャレなんだよ。小机は手習いの始めにて、色は尿液とチリチリになる。色は尿液とチリヌルをチリチリになる。敵がチリチリになるみたいな。確かそんな意味だった気がする。まあよくわかんない。けど面白いのかどうかわかんない。
面白いのかどうかわかんないな。
なんかそれで盛り上がったらしい。まあでも2ヶ月も耐えたんだから。
相当だね。
大したもんじゃない。間ぐらい掘ったらなんか出んじゃないかなって思って、ちょっとなんか調べてほしいなと思うんだけどね。ちなみにこの小机城は発掘調査とかはしてないんで、
うんうん、
まだ何が出るかわからんですよ。これほど綺麗に残ってるんだけどね、あのなんか指定の史跡にはなってないんだよね。ここでお城終わりですね。
お城終わりか。
よしよしよし。切りますか。
一旦切ろうか。
結構長かった。
うん。
普通にそこに土塁がある幸せ。